皆さんこんにちは。ブラインドテック JP へようこそ。パーソナリティの北畠です。さて、各週、2週間に1回ですね、日曜日に更新しているこの番組なんですけれども、今日、第8回はですね、少し、変則的に、土曜日の朝に公開をしております。実はですね、明日、19日ですけれども、大阪で、視覚障害者就労相談人材バンクという、舌がもつれそうになりそうな長い名前なんですけれども、まあ人材バンクと呼んだりしますが、という団体がありまして、そこのイベントが開催されます。合同マッチング、就労相談、合同マッチングというのがありまして、そちらに私も参加しますので、静岡の自宅にいないということで、わざわざポッドキャストの配信、更新をするためだけにパソコンを持っていくのもなと思いましたので、先に公開してしまおうということで、土曜日の朝に公開して、私は関西の方へ、まあ、実家に一旦帰ろうということで、関西に向かっております。で、日曜日は、そのまま実家から大阪に行きまして、で、幸い今回3連休なので、月曜日に帰ってこようかなというふうに思っているわけですけれども、そんな関係で、ちょっと変則的な予定になりましたが、ご了承ください。ちなみにもしかすると次回の放送も、土曜日に出すかもしれません。ちょっと別の用事がありまして、日曜日家にいないことになりますので、ちょっと2回続けて、変則的ですけれども、基本週末に公開というのは変わりませんので、ご理解いただければというふうに思います。さて、そんなブラインドテック JP ですけれども、前回は、センスプレイヤーの紹介ということで、何度も、これは個人の配信ですよということを言い続けながらもですね、一応まあ、エクストラ社の関係者にも知らせておこうということで、この、番組をですね、何人かの人にちょっと配信前に聞いてもらったりもしてたんですけれども、この、ポッドキャストの使い方っていうのはやっぱりあまり説明される機会も少ない。実際説明することも少ないんですけれども、一つの、まあ、参考資料として、広まっていくといいなと思ってるんですが、普段、X、旧 Twitter と、Facebook に、番組の案内を投稿してるんですが、なぜかですね、前回に限って、ちょっと反応、いいねとか、していただくのが少なかったので、ちょっと受けが悪かったかなとか思いながらいるところなんですけれども、こうやってね、一回公開してしまえば、多少古くなったとしても、一つのコンテンツとしてずっと残っていくので、やってよかったのかなと感じているところであります。では、そんな、ブラインドテック JP、今日は第8回ですね、最後までよろしくお願いします。さて、それでは、今日のメインのテーマに入っていきたいと思います。今日はですね、何かの、デモンストレーション、その場で、何か作業をしながらお伝えするということではなくて、いろんなことをした結果、完成したその成果物みたいなものを聞いていただきながらお話をするというちょっと変則的な、ことになります。今日のテーマはですね、11 Labs の、ボイスクローンを使って、自分そっくりな声に喋らせてみようという、少し変わった、テーマをご用意しました。11 Labs ですかね、英語の発音として、忠実に言うならば、日本人がどう呼んでるかちょっとわからないんですけれども、という、サービスがあります。これは、音声関係のサービスで、例えば、スピーチトゥテキスト、音声録音した音声をテキストに変換するとか、テキストトゥースピーチ、音声読み上げですね。あるいは、自分の声を録音しておいて、ボイスチェンジャーを使うとか、いろんなことができるんですけれども、そのサービスの一つとして、ボイスクローンという機能があります。これは何かと言いますと、クローンという名前の通りですね、自分の声を録音しまして、 その声を AI に学習させて、自分そっくりな声を作ろうと、そういう、サービスになっております。で、これ試してみたい方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、残念ながら無料では、使うことができません。ということで、まずはこの、11 Labs の、料金の話を簡単に、私が分かっている範囲でですけれども、したいと思います。これ海外のサービスなので、ドルで、金額計算されます。なのでその時々で日本円は厳密には変わってくると思います。なので、あえて、円には言及せず、ドルでお話をしたいと思います。この11 Labs、いくつかのプランがありまして、まず一番下、フリーという、まあ、無料で使える、ものがあります。機能としては、テキストトゥースピーチ、スピーチトゥーテキスト、サウンドエフェクツ、ボイス、デザイン、ミュージック、プロダクションズ、イメージ、というふうに書いてあります。それから、スタジオという機能があって、それで、3つのプロジェクトを作ることができる。3 projects in studio と書いてあります。まあ、細かい機能、私は実はこの、ボイスクローンを試すためだけにこのサービスを調べたので、他のことはよくわかりません。スピーチトゥーテキストは使ったことがあるんですけれども、それ以外よくわかりません。ミュージックとは何なのかとかですね。あまりわからないので、あえてそのまま読むことにします。これが、0ドルのフリープランですね。そして、スターターというプランが次にあります。これは、月あたり6ドルなんですけれども、フリー版のすべての機能に加えまして、コマーシャルライセンス、商用ライセンスですね。それからインスタントボイスクローニング。これこの後お話します。そして、スタジオで20個のプロジェクトを作れますよと。そしてミュージック、に関しても、コマーシャルユース、商用利用ができます。あれですかね、音楽をなんか作ったりとかするんですかね。ちょっと、詳しくは皆さんそれぞれで調べてください。今回は、本題とは違うので省きます。それからダビングスタジオ、イメージ&ビデオというふうなことが書いてあります。ここで、使えるのは、インスタントボイスクローニングです。実はもう一個ボイスクローンの話、機能がありますので、それも後で説明します。そして続きまして、クリエイターというプランがあります。ポピュラーというふうに書いてありますね。これは、月22ドルなんですけれども、最初の1ヶ月間は 50% オフで、11ドルというふうに書いてあります。こちらになりますと、さっきのスターターのすべてに加えまして、プロフェッショナルボイスクローニングが使えます。これがまあ今日の本題に近いところですね。そして、アディショナルクレジットと書いてありますけれども、クレジットという、まあ、何かその作業をすると消費されていく仕組みがあるんですけれども、それがさらに多く使えますよということだと思います。で、まあ、ここまでが一般的に使う、プランかなと思います。このクリエイターはちょっと個人が遊びで使うにはちょっと高いんですけれども、まあ使えないことはないかなと。この先プロというのがありまして、99ドルパーマンスと書いてあります。これは、Everything in Creator、クリエイターのすべてに加えまして、44.1kHz PCM オーディオ出力。API、開発者向けの機能を使ってそういう高品質の音声出力ができますよとか、192kbps のクオリティのオーディオですよということですね。さすがにここまでは、こういうその音声関係を何か仕事で使うとかいうことがなければ、ちょっと趣味で使うには大掛かりかなという気が個人的にはしておりますが、まあ、こういうサービスですね。そして、ボイスクローニング、ボイスクローンですけれども、先ほど、ありましたように、スターターで使える、スターターから使えるインスタントボイスクローンという機能と、クリエイタープランからしか使えないプロフェッショナルという2種類があります。まあもちろん、プロフェッショナルの方が本格的だということになるんですけれども、まあ実際どんなものか、ちょっとですね、私も興味があったものですから、 躊躇してたんですけれども、思い切ってこのクリエイタープランを契約してですね、遊んでみましたので、そのご紹介をしたいと思います。さて、もちろん、私の声のクローンを作ろうということなんですけれども、このサービスはですね、自分の声を録音して、それを、オンライン上にアップロードすることによって、クローンを作ることができるというシステムになっております。ではですね、これから実際に作った音声も流しながらお話をしたいんですけれども、今日はですね、サンプルのテキスト、短いものを用意しました。まずはですね、私自身が読んだ音声、ちょっと恥ずかしいんですけれども、私自身の音声で聞いていただこうと思います。この原稿はですね、以前、オーダーシティのデモをするときに、20秒 CM らしきものを作りましたけれども、その原稿をそのまま使っております。まず、聞いていただきましょう。私が、喋っている音声です。ブラインドテック JP は視覚障害者向けテクノロジーポッドキャストです。アプリや機械の紹介など、生活に役立つ様々な話題を取り上げます。メッセージは、podcast@北畑1013.jp まで、たくさんのメールお待ちしています。という、原稿ですね。若干滑舌の悪さが目立ってますけれども、ご容赦いただきたいと思います。すぐには治りません。で、せっかく今回、クローンで、機械で喋らせるんだからということで、この原稿をですね、チャット GPT を使って、英語に訳しました。あまり私が英語を喋ってるのを公開することは普通はないんですけれども、ちょっと非常に恥ずかしいんですが、英語の原稿もちょっと比較のために頑張って私自身が読みましたので聞いてください。Blind Tech JP is a podcast about technology for people who are blind or visually impaired. We cover a wide range of topics to help make everyday life easier, including apps, devices, and more.Send your feedback to podcast@kitabatake1013.jp. We'd love to hear from you. という、典型的日本人イングリッシュに聞こえるかもしれませんが、まあ、極力、英語っぽく聞こえるように意識はしてみたんですけれども、ちょっとこれが限界でした。何十回も取り直したんですけどね。はい。まあ、こんな日本語と英語のテキストを用意しました。で、これを、まあ、読ませることをゴールにですね、話を進めたいと思います。さあ、まずは、インスタントクローン、手軽に使える方ですね。これを紹介してみたいと思います。まあ、やり方としてはですね、今この場ではちょっと実演できませんが、数秒間から10秒、20秒程度の短い、音声をたくさん用意して、それを学習させていくやり方になります。まあ、私の場合は、オーダーシティを使って、ちょっと長めの音声録音をして、一部切り取ったものを、使って学習をさせた、という、やり方でした。ちょっと実際の、作業をしたのはだいぶ前の話なので、ちょっとその時に使った音声とか手元ないんですけれども、まあ、比較的簡単に作ることができます。で、そうして、何種類かの音声を、作るわけですけれども、まあ、これはプロフェッショナルでも共通しているのことですけれども、あまり、音質が悪い音は使わないことが推奨されています。今私はこれは、いつもの番組用のマイクで喋ってますけれども、これぐらいの音質が出せると理想的です。こう、オフマイクで喋ったりとかですね、ちょっと今わざと離れましたけれども、こういうところから喋ったりとかですね、しますと、音声の、なんでしょう。細かい部分がやっぱり聞き取れないことになりますので、おかしな音になる可能性があります。で、それから、いくつかのサンプルを用意するわけですけれども、サンプル間で、録音機材を変更するということも、避けた方がいいでしょう。低音がすごく強い音声と、高音域が強い音声と、部屋の空気感がたっぷりみたいな音声が混ざるとですね、やっぱり、精度が落ちると思いますので、避けた方がいいかなと思います。なので、そういったことも考慮して私は、長い音声コンテンツを一個作って、まあ適当ななんか、文章を朗読している音声だったと思いますけれども、それを切り貼りして、いくつかのサンプルを提出した感じになります。で、それをアップロードしますとすぐに、 クローンの音声が出てきます。クローンができた瞬間にサンプルの、音声なんかも作られるんですけれども、それを自分の好きなテキストを読ますことができるようになるわけですね。さあ、それでは、実際にですね、先ほどの、日本語の原稿をインスタント、クローンの音声に読ませてみたいと思います。ブラインドテック JP は視覚障害者向けテクノロジーポッドキャストです。アプリや機械の紹介など生活に役立つ様々な話題を取り上げます。メッセージはポッドキャストを北畑天獣さん JP までたくさんのメールお待ちしています。はい、ちょっと日本語が乱れてますね。これはですね、ちょっと、ネタバラシになりますが、この後の、プロフェッショナルでも同じことで、若干日本語の読みには、無視できない問題があるなというのが正直な印象です。ただ、音声はですね、これ私自身が聞くとこれは違うぞと思うんですけれども、周りの、身近な人たちに聞かせますと、確かに寝てるというふうに言われました。そっくりとまではいきませんが、北畑らしいところは残ってるんじゃないかというのが、皆さんの感想でした。どうでしょうか、これ聞いていただいた、皆さんもぜひ感想をお寄せいただければと思います。さあ、今度はですね、まあ日本語は見られてしまうのは分かったと。じゃあ英語はどうなんだということで、英語を読ませたいと思います。で、この英語なんですけれども、ポイントは、日本語の読み上げを使って学習させて作った、ボイスクローンで読ませている。つまり、私が英語を喋った、さっき英語の音声流しましたけれども、私の英語がどんなものかというのは、イレブンラブスは知らないわけです。私の日本語の声を使って学習させた音声で、英語を読ませてみたいと思います。それでは、聞いてください。
Blind Tech JP is a podcast about technology for people who are blind or visually impaired. We cover a wide range of topics to help make everyday life easier, including apps, devices, and more. Send your feedback to podcast at kitabatake1013.jp. We'd love to hear from you.
すごい息遣いがあったりとか、ちょっとテンション高めですけれども、どうでしょう。こんな感じになりました。R の発音とか、or ってあんまり言わない。あたりがちょっと日本人英語らしいなと思いました。で、あと、北畑1013の0なんですけれども、私はどうもですね、1013っていうのは言いにくいので、O と呼んでたんですけれども、イレブンラブスで読ませると0に、0と言いましたね。それは読み方の問題ですので、あまり気にしなくてもいいかなと思います。Send your feedback to 北畑 1013.jp というのが私の声です。一応今入れておきましょう。今これ聞いて私も気がつきました。何気なくおうと言ってたんですが、ゼロでしたね。はい。これが、インスタントボイスクローン。まあ、ちょっと近いものはあるけれども、まあ別人の声というのが私なりの印象でした。では、次に行きたいと思います。さて、今度は、プロフェッショナルボイスクローンなんですけれども、これは、クリエイターのプランにしないと使えないし、作るのにが実は大変なんですね、このクローン音声を。そのあたりの話もちょっと、参考になればと思います。まず、サンプルとして作る音声なんですけれども、最低でも、30分ぐらいの音声が必要だったはずです。30分から、1時間、2時間、2時間ぐらいまでいけたかな。つまり、数十秒とかいう短いものじゃなくて、ある程度まとまった量の音声で学習をするということになります。私はですね、手元にあったなんか機械の取扱説明書みたいなものを上から順番に読んでいって、声を枯らしながら、撮った覚えがあります。で、途中で、もう無理と思って諦めて40分ぐらいの音声を作ったんですけれども、そういうのを提出させられます。で、ここまではまあ長さこそ違うものの、インスタントと一緒なんですけれども、問題はここからなんですね。実は、それだけではボイスクローンを作ることができません。なぜかと言いますと、例えばですね、この番組を聞いたどなたかが、まあこの番組は BGM なしで喋ってる、今もそうですけれども、BGM なしで喋ってることが、多いので、私の声を抜き出すことは意外と簡単にできるわけですよね。 で、まあ、毎回ほぼ同じ機材で録音してますから、音質も変わらないということで、私の番組を例えば切り張りして1時間ぐらいの音声を作って、で、それで学習させて作ったとしますね、ボイスクローンを。で、それを何かこう悪用して、北尾だけはこんなこと言ってましたっていうふうなことをされると、まあ、困るということがあるわけです。なので、本人確認。このアカウントの、まあ、所有者、あるいは、その人がきちんと、なんでしょうかね。その人の声でクローンボイスを作ることができる立場にあることを確認させられます。具体的にはですね、画面上に、スクリプトが表示されまして、それを読んだ音声を録音しないといけないということになります。まあ、その場で表示されるものなので、例えば、皆さんが私に読ませようと思ったら無理ですよね。私と、よほど、私と近しい人ではない限りは無理なわけです。で、まあ逆に言えば、そんなことを私にお願いできるということは、北畑のボイスクローンを作る正当な、まあ許可を得ている。ということになるわけですね。何もないと私はそんなことに応じないわけですから、それを確認するということになります。ただですね、これが、視覚障害者には、できないことになります。実はですね、私も、どうなるのかなと思いながら見てたんですけれども、まず、画面上にですね、発話の障害、または、視覚の障害によってこのプロセスが、できないという場合には、サポートに連絡をしてくださいというふうなことが書いてありました。まあ、その時点で連絡すればよかったんですけれども、一応まあ、どんなものかなと思って、まあ、もし自分でできそうだったらやってみようということでやってみたんですが、まあ、当然といえば当然ですかね、このスクリプトが、画像で、画像とも限りませんかね、スクリーンリーダーでは少なくとも読めない形で表示されます。もちろん時間制限があるわけですから、それはどうにもならないわけです。まあ、これがもし読めてしまえばコピーができるので、いくらでもやりようがあるからっていう、まあ、セキュリティを重視した結果だと思います。というわけで、これまた英語でですね、私は視覚障害でスクリーンリーダーを使っているんだと。この、プロフェッショナルクローンを作ろうとしたんだけれども、こういう問題が起きていて、サポートに連絡しようと書いてあったんで連絡したんだけれども、どうすればいいでしょうかというふうなことで問い合わせをしました。そうすると、何でもいいので、このスクリプトは気にしなくていいから、何か違うことを喋った音声を必要な数分出してくださいと。で、終わったらメールをください。それを、人が確認をして、本人であること、そのもともと30分、40分の音声と照合してですね、同じ声だから大丈夫だなっていうことを確認しますというふうな返事が来ました。というわけで、まあ、仕事帰りにですね、そのメールを見てですね、夜な夜なこうマイクに向かって、これは、本人確認のためのサンプル音声ですって一個録音して、また次録音しろって言われたんで、本日は晴天なり、本日は晴天なり、これは録音のテストですとか言いながらですね、作りました。まあ、声が分かればいいということなんで、内容は何でもいいということで、そろそろ終わりが見えてくるかもしれませんとか言いながらですね、適当に録音しました。で、それが、終わったところで、必要な数分録音し終えたんで、よろしくお願いしますということをまた英語で、書きました。このあたりの英語のメールは全部チャット GPT に書かせたんですけれども、そうすると、まあ、その日中、海外と時差ありますので、夜中中と言うべきですかね、かもしれませんけれども、本人確認が終わりました。これから、ボイスクローンの学習の作業に入りますというメールが来ました。あとは、まあ、機械がやってますのですぐに終わりまして、無事、私の、プロフェッショナルボイスクローンが完成いたしました。というわけで、今度はその音声でさっきの日本語原稿を読んでみたいと思います。ブラインドテック JP は視覚障害者向けテクノロジーポッドキャストです。アプリや機械の紹介など生活に役立つ様々な話題を取り上げます。メッセージはポッドキャスト用北畑しっこゆうさん JP まで。たくさんのメールお待ちしています。やっぱり日本語は乱れてますけれども、どうでしょうか、この音声のリアルさ。率直に 申し上げまして、かなり、私は感動いたしました。まあ、例えばこの、まあ、細かく聞いていけば、最後まで聞けば確かに音声が不自然だなというのは思うわけですけれども、最初の一言二言だけを聞いたら、まあ、区別はつかないかもしれません。今ちょっと私は、高めのトーンで喋ってますけれども、これをボソボソと、まあ、一定のトーンで喋るようなことをやりますとですね、こんな感じの音声ですね。この音声と、ブラインドテック JP は、この音声です。どうでしょうか？よく似てると思います。感動的です。こんなことできるのかというふうに思いました。さあ、日本語がこんなにリアルなんだったら、じゃあ英語はどうなんだということでやってみたいと思います。繰り返しになりますが、私の英語は学習させておりません。すべて、日本語の音声だけで学習した、ボイスクローンです。Blind Tech JP is a podcast about technology for people who are blind or visually impaired. We cover a wide range of topics to help make everyday life easier, including apps, devices, and more. Send your feedback to podcast at kitabatake1013.jp. We'd love to hear from you. はい。最初の私自身の音声は、できるだけ英語、アメリカ英語の発音をちょっと、まあ、うまくはできてないんですけれども、意識して、読んだので、ちょっと違いますけれども、でも今の、ボイスクローンの音声は、日本人が英語を読んでるなっていう感じに聞こえますね。people とかですね。visually impaired とかですね。まあ、日本人、一般、平均的な日本人の英語に、近いのかなと思います。決して、私自身の発音がアメリカ式だということを自慢したいわけではなく、そうはなってないと思いますので、そういう意図はないんですけれども、まあ、日本人の英語として皆さんが連想する英語に近いのではないかというふうに思います。はい、というわけで、これがプロフェッショナルボイスクローンについての、お話でした。はい、ということでですね、ここまで、ボイスクローンの、テストをしてみたんですけれども、実は、もう少しいろいろ試してみました。日本語、それから英語、中国語、韓国語、私の知り合いでロシア語を勉強してるという人がいたので、ロシア語のクローンを作って聞いてもらったりとか、あとは、フィリピンの言語ですね、タガログ語というのがありますけれども、これを話せる、知り合いがいましたので、その人にですね、聞いてもらったりとか、いうことも、やってみました。まあ、もともとのそのスクリプトそのものが、AI で訳したものなので完璧ではないという問題はまああるんですけれども、まあそれらしい、日本人がそういう言語を喋ってるような、音声になるのは英語であろうが、中国語であろうが、韓国語であろうが、ロシア語であろうが、タガログ語だろうが同じことです。で、もう一つですね、実は、ラオス、ラオ語ですかね、を、話せるというか、理解できる、友人がいまして、ちょっと、全然私はその言語は知らないんですけれども、チャット GPT が、訳してくれたものをそのまま投げ込んでですね、音声を作って、聞いてもらったんですけれども、これは何だと、何語喋ってるかわからないと言われまして、実はカクカクしかじかで、ラオスの言葉に翻訳してもらったものを、クローンボイスで読ませたんだと言いましたら、それは発音が全然違うというふうに言われました。おそらくなんですが、イレブンラブス自体がその言語を知らなかったんだと思うんですね。で、それを頑張って読もうとした結果、何語かよくわからない不思議な、発音になったということだと思います。なので、知らない言語を読ませると、発音が崩壊するということもどうやらあるようです。まあ、ともあれですね、こうやって、AI で、自分にそっくりな声を作るということで遊んでみたわけですけれども、まあ、何ですかね、悪用されるのが怖いというふうなことが最近ちらほら聞かれます。AI の音声で、特に声優さんとかですね、アナウンサーとか、こう声で商売をしているような人たちにとっては、まあその声を真似されて、自由に作られてしまったらそれは困ると いうことなわけですけれども、まあ、そういう懸念が現実のものになりつつあるんじゃないかなということを、この、プロフェッショナルクローンの音声を聞いて、切実に、感じました。日本語だからちょっと乱れてましたけれども、もうこの乱れもおいおい治っていくでしょう。で、そうすれば、まあもっと言えばですね、私は、基本的に関西のアクセントで、この番組でも喋ってるわけですが、そういうアクセントも含めて学習してですね、関西アクセントでの、音声を出力するようなことがもし実現すれば、もう本物と区別がつかないんじゃないかなと、本当にそれは思います。まあ、もちろん面白いという側面もあります。自分では喋れない言葉を喋らせるとか、これを例えば機械翻訳とリアルタイムの機械翻訳と組み合わせて、英語で喋るときに、今、例えば私が日本語を喋って Google 翻訳とかで英語にすると全然違う声で英語が出てきますけれども、私の声を学習させておいて、私の声で英語を喋ってもらう。で、相手の人の声で、日本語を喋ってもらうとか、いうことも、まあ、この後、まあ、5年もすれば、あるいは10年もすれば、実現するんじゃないかな、ということを感じました。ぜひですね、皆さん、お手元で試すのはなかなか、特にこのプロフェッショナルの方大変なんですけれども、これを気になっての感想とかですね、ご意見とか、もっとこういうのを試してほしいとかありましたら、ぜひお寄せいただければというふうに思います。というわけで、今日はプロフェッショナルボイスクローン、11 Labs のクローンボイスを使って、自分そっくりな声で遊んでみようということでお届けしました。はい、というわけで、ここまでブラインドテック JP 第8回、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。この番組では皆さんからのご意見ご感想ご要望ご質問などお待ちしております。先ほどの原稿にもありましたけれども、メールでお寄せいただければというふうに思います。アドレスは podcast@kitabatake1013.jp 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 まで、お寄せください。いただいたメールは、番組内で紹介をさせていただきたいと思います。なので、紹介するときにお読みするお名前ですね、必ず書いていただきますようにお願いいたします。それから、この番組まだまだ、知られていない番組です。ぜひ、この番組を聞いてですね、少しでも何か、感じてくださった方はですね、ぜひご所属の団体とかですね、メーリングリスト、LINE のオープンチャット、LINE グループ、あるいは、ご友人、などへの、情報提供ですね、ぜひお願いしたいと思います。やはり聞いてくださる方が増えれば増えるほど、何らかの反応をいただける可能性も出てくるかなと思います。あるいは、もっといろんな企画ができる。例えば誰かをお呼びしてですね、お話を伺うとか、いうこともできるかもしれませんので、ぜひ、ご協力よろしくお願いします。というわけで、今日は、いつもよりも短めでしたね。前回が長すぎたという話もあるんですが、思いつくままにやりますとこうやって長さがまちまちになってきますけれども、今回の放送はこれで、終了したいと思います。お相手は北畑和人でした。それでは、また2週間後、第9回目でお会いしましょう。